2024年5月11日始まりました、佐々木亮の宇宙話ということで、本日はスペシャルゲスト会となっております。本日のゲストはもう準レギュラーとしてたびたび出てくれてるヒロですね。世界中の宇宙カンファレンス駆け回って、まあいくつかの宇宙企業の役員というかやっていてっていう感じで、もう大活躍中のヒロに、まあ日本にいる貴重な時間の間一緒にご飯食べ行って、その後収録してっていうのの後半お届けしていきたいと思います。前回はまあ宇宙飛行士のネクストキャリアっていう話だったり、そもそも最近世界中飛び回っててどうなのっていう話してきましたけど、今回は民間宇宙飛行士っていう選択肢ですね。まあいろんな宇宙に行き方の選択肢がこれから出てきてるっていうところで、日本語とかではやっぱなかなか言及してる場面って見つかんないんじゃないかなと思います。そんな未来を現実的に見据えて事業展開もしているヒロに話を伺いながら、未来の宇宙旅行というか宇宙に行く方法、ここをしっかり考えていく、そんな回にしようと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。
明確に宇宙飛行士っていう枠で若田さんが言ったのが、まあちょっと新しいという
か。新しい。厳密に言うと、でもアキシュムのアジア太平洋地区の CTO。
CTO か。CTO 兼宇宙飛行士って書いてあったから。
そうだな。どっちがメインなのか分かんないな。だから宇宙に行く役割もするということであるんだろうな。コマンダーとかできるから。それなんだよ、多分。ペギーもコマンダー。アキシュムのすごいところは、コマンダーになれる格をバンバン取ってるっていうところだよな。もう一名の女性のペギーも、あの、NASA の時もコマンダーやってたからな。
そういうことか。なら、こう、宇宙に行くっていうのはもしかしたらむずいけど、みたいな、地上からのバックアップでいくらでも仕事ができるような状態は保証されてるみたいな。
そうなのかな。ちょっと、今度若手さんと話してきます。もう今となったら、もう言い話せるんで、普通にもう今度話せると思うから。
そう、若田さんはこう要所要所で、あの宇宙兄弟 の、あの編集担当編集のゆひこさんが出てくれた時も、なんか宇宙兄弟系で一回取材で会ったことあったけど、プライベートで会ってなんか普通にレストラン行って一緒に飯食ったみたいな、なんか一緒の劇かなんかを見ててみたいな話とかしてたし、あとまあ僕が、あの天文の研究やってたやつの装置つけたのも若田さんだし、
あ、そう、若田さんすごいよ、いい人だよ、もう人格者だよね。
いや、なんかすごいっすよね、いい評判しか聞かない
で。そう。まあ、でもそういう、でもアクションは、ほんとすごいよね。なんか、いいとこ取りっていうか、で、NASA の宇宙飛行士とかでも、まずアサインされる人でまず選ばれてるじゃん。その中でも数多く行って、リーダーシップもあって、総合力ある人もコマンダーにするじゃん。そういう人をもう2人取ったわけでしょ。
確かに。
だからさ、ちょっと言っちゃ悪いけど、NASA の上位互換なんだよね。宇宙飛行士層だけ言ったら。NASA の宇宙飛行士の中でもエリートだけをアクションが取って、まあ、待遇も多分乗せるのかもしれないけど、すごい。
いや、すごいな
ぁ。で、選抜と訓練も NASA にやらせてるからね。やらせてもらうと。
そういうことか。
最高だよな、とか言ってそう。そう。そう。
なんか、なんか宇宙飛行士の試験あったじゃないですか、JAXA で。で、その後別に JAXA からじゃなくても宇宙行く道あるじゃんみたいな話をちらっと披露してたじゃないですか、あの時。だそういう民間宇宙飛行士っていう枠、いくらでも広がってくよな、みたいな気持ちもあって、そういう考えに至る。
まあまあ、いろいろあった。まあ、会社社畜やってるから、全部、まあ、辞めるのは厳しいっていうのもあったし、あとまあ、もうすでに一個やってるから、これ、イギリスのブルーアビスで、宇宙飛行士訓練するっていうのをやってるから、自分の会社でできるんだったら、スローが自由度を保ちながらできるじゃんみたいな。
そう
です。そのシーラスペースもアクションも自分で育てたりしますからね。これからもっと実写で本当に全部やるって言ってるし。
あ、もうすでに育ててやる。
そうそう、もう育てる機能。これから宇宙飛行士を育てたりやる機能を自社で整える。
いや、すげえ。しかも、
NASA もそれウェルカムだしね。
アクションとかだと、行く先まで自分たちで整備しようとしてるわけですもんね。宇宙ステーションを作って。
で、今まで、その、いろんなその宇宙飛行士のミッションが全部統括した人も、もう社内にもいるから、っていう話を。
はいはい、
でも NASA もそれでいいのよ。で、だって、もうそう言ってるから、あの、地球低軌道の有人活動は民間がリードしきるならそれでいいと。で、使いたい時は骨格でたまに、あの、NASA が使うぐらいのことを JAXA も ESA も言ってるじゃん。
ああ、そうそう、はい。
だからそれでいいんだよ。で、月火星だったらさすがに先ちょっと、ビジネスとかそう言えねえから、
そういうところに俺らは税金使ってくぜみたいな。
そう。でも前から言ってるようにそれを実践してるだけだから。
それが、じゃあ浸透してきた形が表立って出てき始めてるみたいな。
そうそうそう。
はあ、そうだよな。いや、面白いね。民間宇宙飛行士か。
そう。
それでも、あんま、どうなんですか？海外とかだったらもう全然一般的に、アメリカとかだったら特に、なんか宇宙行くんだったら、なんすか、もう試験受けるしかないとか以外の道の発想がみんな持ってるもんなんですか？
あ、アメリカ？なんかまあそうだな。
その考え方って浸透してんのかなみたいな。僕らは、なんか、
知らないと思うよ。
業界の動きを見たことあるから、まあ、僕は表面的なニュースしか見たことないけど、なってるから、なんか実感できると思うんですよ。まあきっと民間宇宙飛行士っていう人たちが増えてくんだろうな、みたいな。
うん、
けど、その、じゃあ宇宙飛行士の選抜試験あったら絶対受けるぜ、みたいな層の人たちが全員知ってる概念なのかというと、どうなのかな、みたいな。
正直多分知らないと思うんだよな。まあでもこれ、この宇宙話で見てる層で結構いると思うけど、うん、結構本当に現、やっぱりなんだから、宇宙飛行士選抜試験、自分も一応受けましたけど、受けに行ってる層と、普段、現場にいる層ってやっぱ違うんですよね。
はいはい。
現場に沿って、要するに、まあ、有人宇宙システムみたいに、希望のね、運用とか、宇宙飛行士を組んでやってる人たちとか、まあ自分、仕事に普段話すんですけど、そういう人は、まあ、多分いろんな制限で、そもそも選抜に、応募できないってもあるけど、それとやっぱり、それよりももっとやっぱ、こう宇宙に行きたいって思ってる人って人って今までは宇宙に関係ない人が多かったですよね。今回もそうだし、2人選ばれて菅さんも米田さんも全く普段宇宙関係ないし、ね、に面白いと思って受けたっていう感じだから、
結局医者かいって思ったけど、
医者ともう一人は責任だからね。
そうですね、責任。
そうそう、だから
DC 周りにいっぱいいますもんね、責任の人。
そういう人やっぱり正直まあ、あまりこういう人と話したりしますけど、まだ今学んでる途中で、やっぱり業界にずっと行ってる人の方がこの訓練だったり内情はよく知ってますよね。
ああ、はいはい。
どういうふうに予算感がどうかとか。
あれって、なんで医者ばっかなんですか？
医者ばっか、いやでも医者ばっかってことじゃないんじゃないかな。いや、
あれまあ、東大は多いか、東大は多くて。
東大は多いけど、う
ん、なんか医者、あ、でも医者別にそんなにいないのか。なんか、
半分ぐらい、そう、半分もない。いやでも、医者が多い理由は2つあると思って、1個はまあそもそも機能的に人で必要っていうのはある。
あ、
まあ、やっぱり緊急時に医療行為ができるっていうのと、人体のこの、やっぱり、極限環境に行くってところだから、やっぱり医学というの強いのはやっぱ強いんじゃないかな。
あ、
で、2に、あれだろうな、多分。単純に、医学部行く人が頭いいんじゃない？総合力あるから。いや、多分そうだと思うよ。東大学部とか多いじゃん。今回、米田さんも東大学部のエリートでしょ？の中にもできる方って聞くし。っていう人はもう相当ぶち抜けてるからさ。
まあ、
東大の中でも一番難しいじゃん。だからそうなると総合試験でいい、やっぱり、いろいろできるんだよ、多分。わかんない。
汎用性が高い。汎用性が高いっていう話。
ブルアビスの社外取りにも、元スタンフォード医学部でもう、宇宙飛行を7回ぐらいやったスコットっていう人が、いるんですけど、同僚で。その人とかも話しても、医者系の人はやっぱり、でも総合力ある人は多いですね、やっぱり。
ああ、そういうことだ。
あとコミュニケーション能力もあったりだとか。
ああ。
それもあると思う。それもでかいと思う。人と話す職だからかな。
あ、それ
エンジニアとか、やっぱ、宇宙飛行士、ただ単に頭がいいだけ、計算できるだけとか、体強いだけじゃなくて、コミュニケーション能力も重要だ
よね。そうか。限られた中にずっといるから、他の人との調和というか、
その代謝ってそういうの結構強いかもしれない。
ああ、ちょっと正解かもしれないし。
正解かもしれないし、まあ、人間と、人間と、はい、この顧客人間だしとか、
はいはい、
エンジニアとかだと、あんまりね、そういうのないからとかもあるかもしれないし。
なんか、
だと思う。
うん、ブルーアビスでヒロのポジションって、今ってインパック、あ、インパックじゃなくなったんでしょ？
インパックじゃない、もうVPO ビステム
なんで、
全体の、まあちょっとより戻ったね。最初、共同創業者で役員でもあったんだけど、イギリスで出た時に VP の、とりあえずアジア太平洋って周りっていうことにしたんだけど、結局アジア以外の仕事もたくさんあり、このアメリカとかもあり、最近またちょっと稼働増えたんで、はい、VPO ビステムに戻してもらって、10人役員って感じで。
いや、なんか、若田さんのポジションも、あれじゃないですか、こう、
う
ん、アジア領域の
CTO。だから似てますよ。
なんか、いや、その範囲でくくる意味って何なんだろうと思って。
そこにいるからじゃないかな。
そういうこと。
だから何かそこのエリアで何かあったら一応自分に来るけど、若田さんの場合はちょっと特殊すぎてよく分かんないけど、まあ、アジア周りの案件、要するに日本国ので、日本とかアジア周りでアクションを使う件があったらそこに話しかけに行く先みたいな。
ああ、一応まあ、担当窓口としていいよね、みたいな。
の CTO って、あれは珍しいよね。まあ、ちょっとあそこまで来ると特殊すぎてよく分かんないけどね。地域を区切った CTO ってあんまり聞いたことないんで。そうっすよね。CTO って一人じゃないの、本社みたいな。よくわかんないけど、そう。
いや、なんかこう、アジアで開いたとしても、まあ案件来るのって、まあ中国はなんか外に出てくる気あんまなんかない気してて、だからなんか日本かそこつながりで、インドでこっから出てくるのかなぐらいしか思い浮かばないから。
うん、オーストラリアとかね、シンガポールちょっといるかもぐらい。
ああ、そっかそっか。
お金さえ払えばね、民間だったら受けていいから。
まあそう
です、ね。訓練もして出てくるんでしょ。それ実際でやってるから、ノルウェーだとかああいうのね。
そう。まあなんかこう、アジアで広げていく意味ってどこまであるんだろうって、その肩書きを聞いてちょっと思って。
そう。それ言うと、ブルーアビスの。なんで俺もインパクトの代表だったんだろうみたいな。
そう、だから。
いたからっていうね。
だからなんか、そこに、すごい。
あのね、でもね、理由はだから見てると思う。まあ、格は違うが、青山さんの自分では。でも、付け方、ポジションの付け方の、まあ、そういうロジックなんだよ。グローバル企業って。
まあ、そうそう。
そのエリアのっていう。だから、アクションジャパンがあるわけじゃないじゃん。だからね。
ああ。
アクションのインパクトがあったら CTO でいいんじゃない？でも、なんか、インパクト担当の CTO ってしたでしょ。
なあ、そういうことか。
そういうことよ。うん。
おもろい。
そう。
いや、なんか、ここ、そう、若田さんの動き出てから、多分、宇宙話のリスナーの人の認識がだいぶ変わったというか、僕が、なんか、こう、絶対、なんだ、セカンドキャリアを狙って次なんか、おもろいことやっていくんじゃないかなっていうのを、体感が発表されたタイミングで言って、
うんうん、
で、その3日ぐらいにアクションの話が出てたから、
うんうん、
なみたいな放送で言ってたんですよ。
うん、
そうだから、そこが、なんか、
う
ん、
まあ、そうだろうと思
ったさ、ね。いや、まあ、そう、広目線で見たらそういうふうに見えるかもしれない。いや、
もう体感の前ぐらいから、なんとなくそんな感じには、聞く前から思ってたけどね。
そっか。
正直。
まあ、でも、
彼のスキルで一番生きるのそこだもん。彼、あと、若田さんとも話したことなんかあるけど、彼が何やりたいかって何でも分かるし。
ああ、
そうそうそう。
あれだって、宇宙飛行士の選抜試験新しくやるみたいな話のところも結構多分動かれてた方ですよね。うん、まあ、全体でだけど。
うん。
その時に。
その時だって理事でもあったからさ。
そうだよね。
宇宙飛行士から一回理事になって、で、また宇宙飛行士戻って。
ああ、
そう、ね。っていう、すごい特殊なキャリアですね。宇宙飛行士が理事になったことなかったんじゃないかな、今、JAXA で。彼も初めてなんじゃない
かな。ああ、そういうことですか。へえ。
理事になったからね。
でも、
分かったそうで、JAXA の。
でもまあ、現場が結構好きだったっていう説もまあ、あるですよね。戻ったってことは。
な、好きそうだよね。
あ、そうなんだ。
わかんないけど。まあ、もう、3日だったから、
ね。だけど、確かに。
理事、やっぱ好きじゃないんじゃないかな、まあ、そんな大きなね、
館長の組織がいいな。でも、理事の時に多分僕会ってるのかな。理研と JAXA で。
そっか、理事兼宇宙飛行士だったでしょ、多分、肩書は。
あ、そうです、
うん。
で、天文系のを推し進めていくときに、
うん、
もう JAXA と理研別でやっててもしょうがないじゃんって言って、
うん、
なんか共同で研究進めていこうみたいなシンポジウムをやったときに、いらしたりしてたから、まあそうなんだろうなって感じ。
いや、まあでも3日で多分相当自由になるし、よりもしかしたらパワーが出るかもしれない。
いや、いいっすね。ちょっと楽しい。
エネルギーがある人はね、大抵ね、自由奔放にできたお前に力出るっていうのあるじゃないですか。あらゆる業界。
いや、まず、
そう。
自分がってことですよね。
そう。いや、どの業界も。そう、自由にさせていただいた方が多分、若田さんも出せるんじゃないあんまり言うとあれだけど。そうそう。
じゃあ、まあ、こんな感じにしておきますか。一旦じゃあ、今回、ブルーアビスの話聞いて、とか、あと、まあ、民間の宇宙飛行士とか有人探査周りの話聞いたんで、
うんうん、
ちょっとやっぱ、ワープスペースの話も聞きたいなっていうのがあるんで。
はい、ということで、いかがでしたでしょうか。スペシャルゲスト回お届けしていきました。まあ、なんか、宇宙に行く選択肢、こっからもっと広がりそうだなっていうところは、今回の話から分かったかなと思うので、ぜひぜひ皆さんもね、将来宇宙行きたいなと思ってたら、そんな選択肢も考えてもらえたらいいんじゃないかなと思っております。 ということで今回は以上で、明日日曜日で日曜特集しようと思ったんですが、今太陽フレアものすごく話題になってるじゃないですか。だからちょっと太陽フレアもう一回ちゃんと解説する回、明日お届けしていきたいと思います。もう今ツイッターとかではもう情報が飛び回りまくってますからね。一体どんな内容なのか皆さんに改めてお話ししていこうかなと思っております。僕はね、この太陽フレアとかと同じようなフレアっていう研究をずっとしてたので、まあここは発信者の中でもトップクラスに詳しく優しくお伝えできるんじゃないかなと思っております。ぜひ楽しみにしておいてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。